ニュース真剣勝負。元産経新聞編集長の安本敏久さんに気になるニュースに切り込んで解説をしていただきます。スタジオに来ていただきました。安本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今朝のテーマは株価4万円超え、日本経済の実力もバブル期超えかということでお話しいただきます。
はい、はい、まあこれは昨日のニュースなので、一番ホットかなと思って選びました。
はい、
日経の平均株価がついに4万円を超えたということですね。でそれまではバブル期の1989年の本当に年末についた3万8915円が最高額だった、はい、最高値だったんですね。ですからそこから数えて34年2ヶ月ぶりにようやく4万円を超えたということなんです。
まあ34年ぶりに元の水準に戻ったということですよね。
はい。で、30年前はこの後すぐに90年代に入って株価は下がってしまったんですね。はい、それでまあバブル経済の崩壊と言われて経済は長期低迷期に入ったので、その入り口がこの金額だったわけです。ですから、昔を知っている人にとってはですね、今回もひょっとしてと思っておられる方も結構いらっしゃるんですよ ね。
テレビの報道で街頭インタビューの声聞いてると、はい、いやいつかまた下がるって、
はいはい、
また崩壊するかもしれんっていう方多いですね。
いやこの時にねひどい目に遭った人たくさんいると思います、ね。実は最安値っていうのは2009年についたんですよ、はい、ですから1989年から、20年かかって下がり続けてきて、うん、最安値は実にただの7054円だったんです。
これリーマンショックの頃ですよね、は
い、ですから3万2000円分が吹っ飛んでしまったというわけですから、
恐ろしいな
この時にひどい目に遭った人たちはやっぱり今度ほんまかいなと思ってると思いますよね。でじゃあ今回とどこか違うか考えてみようと思います。まず今回注目したいのはこの株高を支えているのが日本企業が海外で稼ぐ力がついたということなんですね。はい、これはまあ経済統計から言うと名目国民総所得のというのがありまして、これは国外も含めて日本人が稼いだ金額ということです。だから経済実態でよく使われるのは名目国内総生産 GDP という実態ですね。これは国内でどれだけ富を生んだかということなんですね。ですから前者から後者を引くと海外で日本人がどれぐらい稼いでるかということが分かるということになります。でそれぞれ、今回の数字、昨年の数字ですけども625兆円と591兆円なんです、はい、ですから差額の34兆円は海外で稼ぎましたということなんですね。で、34年前はその数字がそれぞれ432兆円と428兆円でしたので、わずか4兆円しか海外では稼げてなかった、
はあ、30年前はほとんど差がなかったんです
よね。なかったんですね。ですから国内だけで、まあ、経済を回してたと言っていいかと思います。
はい、
じゃあなぜ増えたのかということなんですが、もっと言えば34年前はなぜ海外で儲けられなかったのかと、うん、まあ同じことだと思いますが、それはですね、東証上場企業の株式の時価総額のベスト5の顔ぶれを見れば一目瞭然だと思います。まず34年前見てみましょうね。
はい、
一番時価総額が高かったのは NTT でした。
ほう、
22兆9820億円、
はい、
2番目が日本工業銀行、15兆20億円3番目が住友銀行、10兆5500億円4番目が富士銀行、9兆9880億円5番目が第一勧業銀行、9兆2140億円とずっと銀行が続いてるんですよ。
もう今ない銀行ばっかり続いてますね。
そうですね銀行以外では7位にですね、東京電力が入っていた、9位にトヨタ自動車が入っていただけだったんですね。
トヨタは9位だったんですね。
9位だったんですね。つまり34年前は個人や企業がですね、まあ、金融資産に飛びつく財テクブームを追い風にして、そこに、まあ、そこで収益を上げていた銀行とか証券会社とか、そういったところが株価をぐーっと上がってたんですね。NTT だけはこの時はまあ民営化して株式公開した直後でしたんで、ブームだったので、NTT 株、だいぶ上がってたんですね、はい、ですから時価総額は高かって1位だということなんですが、相対的に見ればやっぱり、銀行が中心になって国内の資金を回していることによって株価も連動して上がってたということだと思います。はい、その結果として、銀行の積極的な貸し出しがですね、バブル経済の崩壊とともに不良債権になってしまったんですよね。 その結果として、藤川さんが言ったように銀行が大規模な再編を迫られてほとんどの銀行なくなってしまったということになったわけですね。当然のように株価は最安値に向かってそこからどんどんどんどん落ちていったということになります。じゃあ今回はどうか、時価総額ベスト5を2月15日時点で見ていこうと思います。
はい、
1位トヨタ自動車。
あ、1位トヨタ
55兆1770億円。
わ、すごい額ですね。
2位三菱 UFJ ファイナンシャルグループ17兆3220億円。3位ソニーグループ17兆2910億円。4位東京エレクトロン16兆6060億円。5位 NTT16 兆3900億円と、うん、その後キーエンス、ファーストリテイリング、ソフトバンクグループ、三菱商事、信越化学工業とこう続いてきてるんですね。はい、このベスト10の顔ぶれを見ると大半はものづくりとか販売とかいった、まあ、実業をしている会社だと思います。はい、で34年前の1位だった NTT も5位に入ってるんですが、時価総額は34年前は22兆9320億円だったんですが、現在は16兆3900億円ですから、まあ、減ってるんですよ。はい、つまり投機目的で NTT 株が上がっているのではなくて、通信事業企業としての NTT の実力を評価して株を買っている人たちがこの価格を作っていると、まあ、NTT も実業として評価されているということだと思います。つまり今日言いたいのは、今回の株価は実業企業の稼ぐ力を評価してそれを反映したものだから、まあバブルにはならないんではないかなということが見通せんではないかなと思います。
34年前とは全然こう株の上がり方のメカニズムが違うんですね。
内実が違うんですね。このあたりをアナリストの人たちは、今回の株高は地に足がついているとか、
ほうほう、
実体経済を反映したものだと言われているところですね。ですから34年前のようなことはないだろうというのが、まあ、大半の考え方だろうと思います。じゃあですが、日本経済は安泰かといえば、うん、まあそうではないということも今日は話したいんですね。はい、確かに日本企業の稼ぐ力は増しているんです。それは、経済指標の一つに売上高経常利益率という数字があるんですね。これは全体の企業の売上の中に利益の分がどれぐらいあるかという文字通りの数字なんですが、
はい、
これ昨年 7.1% だったんですよ。で34年前は 3.7% だったんです。ですから日本企業は確実に売上も伸ばしているけど富も蓄積しているということだと思います。うん、その結果あるものが増えてます。内部留保金ですね。
はい、
これは昨年の段階で567兆円。
よけため込んでますね。
よけため込みましたね。34年前は97兆円でした。
わ、
大幅に増えてるんですね。
はい、
問題がここに見えると思います。それだけ企業が社会全体にお金を回していないということですね。
ここですよね。本当に
ここなんです。例えば昨年の賃上げ率見ていきましょう。 3.60% だったんですね。今年は 5% に内示したいと、まあ、いろんなところで、声がかかってますが、実は34年前は 5.17% の賃上げがあったんですよ。ですからバブルの中でも企業は従業員社員にお金を還元しようという意思はあったということですね。
ちゃんと分配 しようとしてた。
今よりもその意思があった、はい、ということだったと思います。その意思が今回薄いんじゃないかなと思います。それからもう一つ問題にしたいのは、これだけの利益を上げながら設備投資にお金を企業が回してないんですよ。昨年1年間で企業が設備投資に回したお金は98兆円だったんですね。34年前でも85兆円あったんですよ。ですからこの実態を2つの数字から見ると、34年かけて企業は懐に6倍の富を蓄積しました。
内部留保を溜め込んだ、
はい、6倍増やした。にもかかわらず次なるビジネス展開のために使ったお金は 15% しか増やしていません。ですからほとんど使わずにもう溜め込んでいるということですよね。
はい、
これだとやっぱり設備投資による経済効果を期待はできないですよね。もっとボーンと使ってもらって、いつまでもいつまでも売れる商品を作り続ける体制を作ってもらわないといけないわけですが、はい、もう今の段階でいいだろうということになってしまうと、 伸びはしないですよね。あとは現状維持か落ちるだけということになりますから、この企業マインドってのはどうだろうということを指摘せざるを得ないと思いますね。で、エコノミストの人たちはこれには理由があるんだということでこういう分析をしています、
はい。
バブル崩壊後にデフレが長く続いたので積極的な投資や事業展開に二の足を踏む習慣がついてしまっている。そういうのがもう習性になってしまっているんですね、そのために海外に比べて技術革新も進まなかったんだということを言っています。ですからこれはもう反省点としてもらわざるを得ないので、企業経営者の方にはそういった習慣から抜け出してですね、内部留保を積極的に使ってもらうという、まあ、新たな起業家マインドみたいなものをもう一回作り直してもらわないといけないなと思います、でないとですね、株価の維持も僕は難しいと思うんですね、なぜなら今の株高っていうのはほとんど海外の機関投資家が日本にの株を買ってるからなんですね、はい。一例言いますと中国が、外国の投資家の人たちがどんどん株を離して逃げてきているので中国の株式の時価総額っていうのは実は 60% も減ってるんですよ。
そんなに減ったんですね。
それだけのお金が海外に出てその多くが今日本に来ているので日本の株価が上がっているというのが今の株高の一つの側面だと思います、はい。でこれは本来望ましい形ではないんですね。本来望ましいのは国内の一般の投資家の人たちが日本の企業を応援するという意味で株を買うということで、それだと他に浮気があんまりしませんから、日本の企業を地道に支えてくれる、そういった株式の値段の構成の仕方っていうのは本来望ましいので、日本の例えば政府もですね、例えば新ニーサを作ったりして免税店を非常に高く上げて税金取りませんからとにかく株式投資してそこで収益上げてくださいというふうに政策転換してるわけですよね。でも実際に一般の人たちが懐が温かくないといくら免税しますから株式投資してくださいと言ったってその投資するお金がありませんがなということになりますよね、はい。ですからそこのところをまず何とかしなきゃいけないとなるとやっぱり賃上げをしっかりしてもらうということですし、企業には設備投資を積極的にしてもらってそれによって、潤う企業をたくさん作ってもらって、設備投資で、食っている企業も賃上げができるようにしていくと、こういう流れをどうしても作らなきゃいけないと思いますね、はい。ですからそこのところができないと今回もバブル崩壊ほどはならないと思いますが一本上司で上がり続けることっていうのは難しいんじゃないかなという気がしますね。ですからこれね実はアベノミクスの時とよく似てると思うんですよ。あの時も、かつてない、低金利とそして財政出動と技術革新、まあ、規制緩和ということでまず株価上げますと言ってて株価上がったんですね、はい。あの時も実は、で、こんなラジオで僕も、いろんな人と話しましたけど自分たちにいつ回ってくるんですかという話ずっとしてたじゃないですか。
トリクルダウンという言葉はありましたが全然ダウンしてこないと
一般の人たちは全然回ってこないだと言ってましたよね、でなんとなく回ってきたのか回ってこなかったのかわからないままに次なるステップにも入ってるわけですよね、で今回も同じ状況になってると言っていいと思いますからここのところを本当に変えていかないと、やっぱり、日本経済は実体経済として良くなって一人一人が豊かさを実感しながら消費をしていくということにはならないと思いますよ ね。ですから一にも二もにもやっぱり企業の人たちが貯め込んだお金をどう使うかというところがポイントじゃないかなという気はしますよね。
しっかり分配していく、
はい、
その姿勢を見せると海外の投資家たちもあ日本企業まともやね、はいはいはい、しっかりしてるね、はい、っていうことになりますもんね。
そうなんです。あの実は昨日の、ね、日本経済新聞に面白い記事が載ってました、
はい、
これ、アメリカのですねキャピタルグループの CEO のマイク・ギトリンさんがこう言ってるんですが海外の投資家から見て日本企業で現金を持ちすぎているところには私は評価しないと言ってます。
もっと言ってくれ
もっとこういった外圧もですね日本にはまあ生かして、変えなきゃいけないのかなという気も最近しますよね。
そうですね、やはりまあ大企業の社会的な責任としてしっかりと、溜め込んだ内部留保を分配していく、はい、これを求められるということですね。
そうですね、すぐにバトンを持ったらすぐに次に渡すとね、そういう精神を持ってもらいたいですね。それがまた返ってくるわけですから
天下の回り物ですからね、
そのお金に関する原点に 営者の人たち帰ってもらいたいなと思いますね。
これどれぐらいまで行くでしょうね。
株価ですか。
はい、
このまま行くと僕は4万5千ぐらいは行くんじゃないかなと思います。ただ一本調子ではないと思います。リセッションしながら行くと思いますが、ただやっぱり実態はあるんですよね。ここに賃上げがあって本当に国内消費が高まってくると、さらに日本株買いだなという気は増えてくると思いますし、やっぱり懐が増えれば消費も回しますけど、余裕がある分貯蓄にするのか
投資するのか
というね、判断ができるようになりますから、そうなってくると買う人が増えてくるという環境になりますから、今回はそこまでいけば結構腰が強い、株価成長になるんじゃないかなという気はしますよね。
はい、元産経新聞編集長の安本俊久さんにお話を伺いました。安本さん、どうもありがとうございました。はい、